エレミヤ書5章15節から19節までお読みいたします。見よ、私は遠くから一つの国をお前たちの上に襲いかからせる。イスラエルの家よと主は言われる。それは絶えることのない国、古くからの国。その言葉は理解しがたく、その言うことは聞き取れない。その矢筒は口を開いた墓、彼らは皆勇士だ。お前たちの収穫も食料も食い尽くす。さらに息子娘を食い尽くし、羊や牛を食い尽くし、ブドウやイチジクを食い尽くす。お前が頼みとする砦の町々を剣を振るって破壊する。その時ですらと主は言われる。私はお前たちを滅ぼし尽くしはしない。何故我々の主なる神はこのようなことを我々にされたのかというなら、あなたはこう答えよ。あなたたちは私を捨て、自分の国で異教の神々に仕えた。そのように自分のものではない国で他国民に仕えねばならない。本日は嘘に仕えると、嘘を信じると嘘に振り回されるというお話です。嫌な御言葉を行うことでイエス様の弟子になると嘘を見破れるので、祝福大きい人生を送れるようになるというお話です。預言者エレミアは神様を捨てて諸外国の神々を拝んでしまったイスラエルの民族に滅びを宣告されました。遠くの国から軍隊が襲ってきて、収穫も息子も娘も羊も牛も砦の町々をも食い尽くすと五章で宣言されました。それが起こったらユダの王国は台無しになってしまいます。なんでそんな災いが来るのか、その理由を19節が次のように説明しています。何故我々の主なる神はこのようなことを我々にされたのかというなら、あなたはこう答えよ。あなたたちは私を捨て、自分の国で異教の神々に仕えた。そのように自分のものではない国で他国民に仕えねばならない。主なる神様を無視して虚しいものに仕えると、その虚しいものに振り回される。嘘を信じると嘘に振り回される、そういう教えがここに記されています。自分たちはイエス様を信じているから大丈夫だろう、そんなふうに思われるかもしれませんけれども、事態はそれほど単純ではありません。私自身も多かれ少なかれあらぬものを信じて振り回されています。先日の婦人会でお話ししましたけれども、何らかの行動を起こさなければ罪になる、そういう犯罪があります。殺人罪でも窃盗罪でも、自分から何かアクションを起こして人に被害を与えると犯罪になるものですけれども、何もしないのに犯罪者になってしまう、そういうケースがあります。一つは釣り銭詐欺です。買い物をしてお釣りが多すぎたら、多すぎますというふうに自己申告しなければ、なんと私たちは詐欺師になってしまう。3000円のメロンを2つ買ったのに1つ分3000円しか請求が来なかったり、5000冊を出して その時に1万円札だと誤認されてたくさんお釣りをもらったりするケースがそれにあたります。私たち世の中の常識に従えば、あ、ラッキーなことが起こったんだというふうに考えて足早にその場を立ち去ってしまうというのが正解だとされています。これが悪から出た知恵です。実際にはそこで何が起こっているのかというと、黙っているのであるからお店の人と自分との間の関係が引き裂かれることになります。自分は得して、お店は損害を被るので破壊的な効果が生じます。お店だけでなくて、実は私たち自身も損をしているのだということに気づかなければなりません。申告していれば、私たちは神様から祝福をもらうことができます。しかししなかったので、正しいことをしなかったという過度で、私たちは神様の祝福をその場で失っているのです。しかも心の中には良心の呵責がずっと残ってしまいます。黙ってその場を立ち去ってしまうことは実はラッキーなことではなくて、身から出た錆、罪が残る、犯罪が残ってしまうのです。チャールズ・スタンレーというアメリカ人の牧師から学びましたけれども、悪霊の働きというのは人を騙し、分断し、破壊する、その3つがあるということでした。人を騙し、その人と他人の、また神様との関係を分断し、そこに破壊的な効果を及ぼすというのが悪い霊の働きだそうです。創世記3章を見てみますと、神様に祝福された最初の人アダムを陥れるために悪い霊が蛇を操りました。善悪の木の果実を食べれば目が開けて、神様からの、神のコントロールから自由になれる、そういうアピールがなされました。で、言われた通り善悪の果実というのは美味しそうで、人を賢くするようにそそのかしていました。アダムがそれを食べたので、神様とアダムとの関係は分断されました。そして神様が全宇宙を呪うに至って、社会全体、自然界全体に破壊的な効果まで及んでしまいました。悪い霊の働きは騙し、分断し、破壊する、その通りのことが創世記3章でも起こっています。本日の説教の主題は、嘘に使えると嘘に振り回されるです。嘘というのは聖書の教えに反するすべての考えを指しています。嘘の源は悪い霊です。悪い霊が仕組んだ価値観、嘘の人生哲学、誤った知恵、そういうものに振り回されて私たちは日々を過ごしています。何らかの嘘に騙されたまま、私たちはついに一生を過ごして死の時まで迎えるものとなっています。そのような構造を使徒パウロは使徒言行録の26章18節で、人がサタンの支配下にいるというふうに教えてくれています。しかし幸いにも主イエスを信じた人たちはその支配を脱して神様のご支配のもとに立ち返るわけですけれども、それでもなお完全に自分自身の罪、また悪の支配から逃れることはなかなかできません。 イエス様を受け入れて洗礼を受けることと、さらにもっと信じて嫌いな御言葉を行う弟子になる、その間には大きな差があります。信じて洗礼も受ければ確かに罪許されて永遠の御国に入る特権を得ることはできます。しかし嫌いな御言葉を受け入れることができなければ、そこに生じた嘘の状態を放置することでこの世の楽しみに心を奪われてしまうことが多く起こります。人格的な成熟に届くのが難しくなっていきます。買い物でお釣りが多すぎたとしても、たかだか500円の話だったら、世の中ほぼみんな猫ばばしてるわけだし、いいだろうというふうに思ってしまうのが私たち人間の差がです。やられたら2倍にして返すというのが常識じゃないか、また多くの人たちが浮気を楽しんでるじゃないか、どうして自分だけ真面目を貫けようか、それが私たちの心の中に響いてくる自分たちの思いです。しかし実はそれが私たちが憎んでいる世の罪から、世の悪から出てきているということを今ひとたび認識したいと思います。詩編37編は次のように記しています。沈黙して主に向かい、主を待ち焦がれよ。繁栄の道を行く者や悪巧みをする者のことで苛立つな。自分も悪事を図ろうと苛立ってはならない。この世の誘惑が半端ないということを、そういう現実をこの御言葉は教えてくれています。もしイエス様の教えにがっつりと取り組むのであれば、イエス様の弟子になろうと決心するのであれば、私たちは神様に今まで以上に守られて、嘘をも見破って価値観が大きく変わることになるでしょう。ある意味超未来志向の人間になると思います。目に見えるこの世の事柄から死んだ後の世界に関心が移ります。以前見えなかったものがよく見えて、悪いものから出た嘘を見破ることができて、その後死んだ後の世界で安息、また神様からいただく栄光がどれほど素晴らしいのかを考えるように変えられます。この世のことよりも死後の世界にだんだんと関心が移っていくようになります。主の弟子になると神様の祝福を日々感じるようになり、神様の御臨在に触れられて神様にもっと近づくから、この世のことよりあの世のことに楽しみが移っていくわけです。その結果、自分は出世しているかどうかとか、どんな車に乗っているかといった世の中の目をあまり気にしなくなるようになります。反対に自分の周りの人たちがどれほど神様から祝福されているだろうかとか、イエス様を求めている方々がちゃんとイエス様を受け入れただろうかとか、心に傷を持つ人が神様から癒してもらっただろうか、そんなことを気にかけるようになります。悪い霊の罠から解放されて心の目が開かれて、イエス様の愛の広さ、長さ、高さ、深さに気づいていくからです。創世記にヤコブという人物が登場します。家族や親戚を騙して物事を上手に進めることのできた人物です。世の中的には知恵深い人間だというふうにも言えなくもない人物ですけれども、周りの人を騙したという角で 自分自身は苦々しい体験を何度も乗り越えなければならない、そういう辛い人生を歩んだ人物でした。双子の兄弟で、母の胎内にいる時から兄と争っていたそうです。生まれる前から兄が弟に仕えるようになる、ヤコブは弟分だったんですけれども、そういう計画が神様から知らされていました。神様が兄が弟に仕えるようになるとおっしゃった時に、そこには何の条件もつけられていませんので、放っておいてもヤコブはエサウの上に立つことができたはずでした。何にもしなくても父親イサクのすべての祝福を自分が受け継ぐ、そういう立場になるはずでした。しかしヤコブはそのような神様の御言葉を信じきることができませんでした。知恵を働かせて、たった一杯のスープを出汁にして、長男の権利を兄から奪い取ってしまいました。その挙句に父親が兄のエサウに祝福をしようとしていた時に、弟のヤコブが毛深い兄に化けて父親が兄に与えようとした祝福をも騙し取ってしまいました。その結果、兄の憎しみを買い、実家を捨てて叔父の家に逃走しなければなりませんでした。叔父は叔父でさらにまたヤコブを騙し続けたので、ヤコブは人生に悩み続けることになります。二人の妻を与えられ、12人の息子も与えられながらも、家の中ではトラブルが絶えず苦しんでいました。神様を信じるイスラエル民族の先祖、族長という立場にはなりましたけれども、神様の約束を心から信頼して平安を味わうような人物ではありませんでした。もし私たちもイエス様のさまざまな教えに全幅の信頼を置くことができず、嫌いな御言葉を避けてしまうと、ヤコブのように自分で蒔いた種によってトラブル処理に追われるような人生を歩むことになりかねません。ヤコブとは対照的な人物がそのおじい様のアブラハムという人物です。アブラハムは全てにおいて清い働きをしたわけではありませんけれども、しかし神様の常識を超える、科学でも実証できないお約束をそのまま素直に信じることができた人物でした。それによって彼は諸民族の父アブラハムと呼ばれるようになりました。アブラハムは永遠の未来に神様からたくさんの祝福を手にするイエス様の弟子と重なるような信仰者です。私たち信じて洗礼を受けたままであれば、この世の考え方と聖書の教えの間でまた先に会ってしまいます。しかしもし嫌だけれども、あまり好きでない御言葉をも取り組もうと心に決めるのであれば、それまでとは次元の異なる祝福を実感することになっていきます。嘘を出して世界観が変わるのです。イスラエルの人たちは紀元前600何十年かの前に次のような御言葉をエレミアから聞かされました。何故我々の主なる神はこのようなことを我々にされたのかというなら、 あなたはこう答えよ。エレミアに対して神様はおっしゃいました。あなたたちは私を捨て自分の国で異教の神々に仕えた。そのように自分のものではない国で他国民に仕えねばならない。嘘を信じたので自分のまいた種によって国が滅びてしまったのだ。そういうふうに神様にまだそれが起こってもいない間に教えられました。私たちは人に傷つけられた時に瞬間的にふざけんなよっていうふうに思って仕返しをしたくなります。でそれ自体が悪いものから出た考えだというふうに聖書は私たちに教えてくれています。神様はどんな考えをお持ちなのか。私たちが傷つけられても復讐は私がするからお前たちしなくていいというふうに神様はおっしゃっています。私たちは何をしたらいいのか。逆に相手を愛して祝福を祈りなさいというふうに教えられているのです。もしそれに従うことができればそこで何が起きるのか。それは私たちと神様との関係づくりです。どうぞかつての信仰生活に満足されることなく、私も励んでまいりますので嫌な御言葉にも一緒に取り組んでいこうではありませんか。悪いものの罠から抜け出してイエス様にもっと愛される、そういう醍醐味を味わっていくことができます。以前は見えなかった神様の豊かさ、恵みの奥深さを体験することができるようになります。最近は決して耳障りの良くないお話ばかり続いていると思いますけれども、それは私たちの教会だけのための話ではないからです。世界を見渡すとどの国も経済成長を最優先しているように見えます。会社の儲けが国を豊かにすると考えることで多くの弱い立場の方々が蝕まれていっているところです。で、そのような滅びに向かっている社会に対して歯止めをかける役割を与えてられているのはキリスト教会なんですけれども、実はキリスト教会の中で世の中よりももっと急激な少子高齢化が進行していて、多くの教会が先に滅びてしまうような勢いとなっています。実際にはどこの教会も皆さん頑張って伝道、教育活動、礼拝活動に集中して取り組んでいらっしゃいます。頑張っていらっしゃるにもかかわらず、なぜか教会が流行らない、若い人が来ない、そしてどんどん熱心な方々から天に召されていく。実は多くの方々が悩んでいらっしゃいます。でこのままでは地の塩、世の光としての役割を教会が果たしていくことはできません。全国の苦しむ教会に先駆けて、私たちがやはり信仰者っていうのは嫌な御言葉にも取り組むものなんだよねっていうのを示していくことができればそれによって私たちが神様から力を得ることができるのであれば、積極的に私たちから嫌なことにチャレンジしていこうではありませんか。神様のと共に歩むということがどれほど栄光に満ちたものなのか、みんなで体験し、また多くの教会の励みとなるように歩んでいきたいと思います。お祈りします。天にいらっしゃるすべてをご存知で、永遠の昔から永遠の未来にまでいらっしゃり、 あらゆる世界をコントロールし、あらゆることをご計画し、またそのご計画を1ミリたりとも変更することができない神様、あなたの御名を賛美いたします。あなたが私たちにお示しくださったご計画は、ユダの王国が滅びても実現する回復のご計画です。そこには繁栄があり、将来があり、希望があります。私たちも世の中を見渡すと、経済がうまく回っていなくて気持ちがめいる、そういう毎日を送っていると思います。なぜそうなるのか、私たちが嘘に騙されたまま、嘘に振り回されているからです。富の源は経済発展にあるのではなくて、あなたへの従順にある。私たちのように、幼子のように素直にあなたの御子に耳を傾ける者に対して、そのような本当のことを教えてくださったことをありがとうございます。どうぞ私たちは嫌なことでも取り組みますので、あなたの御子イエス・キリストの弟子になることが、あなたの富を、また祝福を、またお支えを受け取る大きなステップになるということを、私たち自身が体験し、世の中に示していくことができますように。どうぞ私たちの内に潜む暗闇をあなたの光で満たして、私たちがしがみついている過去の痛みをあなたが癒してくださって、イエス様の弟子として歩めるように私たちを作り直してください。私たちあなたの招きに応じますので、どうかあなたが私たちを通して光を輝かせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。